T4T Translation for Transformation。
こんにちは、伊藤理恵です。この番組はトランスレーションフォートランスフォーメーションコンセプトに、テクノロジーや SDGs などの最新トレンドをわかりやすく翻訳し、私たちの仕事や組織のトランスフォーメーション、変革に生かすヒントをお伝えする番組です。パーソナリティは、オリオリこと伊藤理恵と、
フジノンこと藤野貴則がお届けします。
チャット GPT がもうツイッターで、はい、たくさん使われ方が、出てまして、
見ない日ないですね。
見ない日ないですね。これだけね、AI が進化して人の仕事を変えるよみたいなことを、言って始めたのが僕2017年くらいからなんで、あれからこう6年くらいこう経つ中で、昔リンナとか流行った時には、昔ね、2017年の時僕リンナの話ばっかりしてましたけど、あの頃はまだエンターテイメントの領域っていうか、それがじゃあ仕事にどう生きるんですかみたいなところってまだイメージできないって人が多かったんだけど、今回のチャット GPT は実際にこれを使ったら、レポートが楽になるんじゃないかとか、文章を書くのが楽になるんじゃないかみたいなことで、これ使ったらみんな楽になりそうみたいな、そういうワクワクがきっとあるんだろうと思ってるんですよね。で、先般そのチャット GPT 使ってどんなことができるでしょうかって話を僕がした時の話をちょっとエピソードで紹介したいんですけど、チャット GPT はその正確性っていうところで言うとまだまだ足らないので、例えばそのエンゲージメントの上げ方を教えてくださいとかっていうふうにチャット GPT に聞くと、それなりの文献とかってことを集めてきて、エンゲージメントからこれこういうものです、エンゲージメントを上げるには、まずはワンオンワンをしてみるといいでしょうみたいなところまで結構200文字ぐらいの文章を出してくれるので、それはね、素晴らしいんですよ。なんでかっていうと、自分でエンゲージメントとはこうであるみたいなことを検索して整理するっていうところの時間が仮に15分かかるとしたら、それが7秒ぐらいでできるんで、一旦15分楽になると。で、その文章が出てきた上で、やっぱりここの中で私たちが一番言いたいことは何だろうかみたいなことを考える。叩き台みたいなのをチャット GPT に作ってもらうっていうのは、使い方としてあるよね、みたいな話をしました。で、同時に楽になるっていうところで言うと、僕らなんかはリモートワークでのオンラインアシスタントの方々に、日々の業務っていうことをお願いするっていうことをやってるんですけど、彼ら彼女たちがそのエンゲージメントとか、我々がやってる業界のことについて、詳しいとは限りませんよね。リモートワークでやっている方々なんで。で、ただ、そのプロフェッショナルスキルがなければ、今まで仕事ができないって思っていたけど、なんていうかな、そのプロフェッショナル知識かな、エキスパートな知識がないと文章が書けないって思っていたけど、例えばエンゲージメントについて僕がこの前セミナーで登壇したんで、軽くそのセミナーで登壇したっていう内容を、ニュース、ホームページのニュースにアップしといてくれますかっていう依頼を僕がその人たちにしたとするじゃないですか。それで今までだったらエンゲージメントはこれこうですっていう文章を全部僕が書かないといけなかったところを、チャット GPT をぜひ使ってくださいねっていうふうになると、エンゲージメントサービスってこれこうですねと、こういう視点で、藤野が今回話しましたみたいなことを、プロフェッショナル知識がなくても作れてしまうと。これはね、実はチャット GPT を部下にして、自分の仕事を楽にしてみてくださいっていうことをそのメンバーの方々に伝えてるみたいなことで、これはね、みんな、思ってほしいんですよ。自分に AI の部下ができたと。こういうふうに捉えると、僕はチャット GPT ってのは面白いんじゃないかなと思うんですけど。
面白いですね。部下ですね。なんかこう、今まで、部下に、仕事を頼んでいたっていう部分と、あと部下と話していく中で、こういうことだよねっていうのを一緒にこう作っていくみたいなところも、このチャット GPT の中で言うと、チャット的に、こうですか、ああですかって返してきてくれるじゃないですか。なので、やりとりをしている中で、藤野さんの方が、こう、部下に、これお願いしますって言われて質問を受けて、それってね、こういうことなんだよってもう一度言い直す中で、なんかもっと新しいことひらめいたりとかって あるじゃないですか。そこまで含めた部下ですよね。
確かにね、あの検索するっていうのは一方通行だけど、まあ、チャットをするってなると双方向だもんね、うん、
はい。なんかそこがすごくその部下らしさかなって思っていて、うん、今までもある種要約とかさ、なんかこうお金払えばあったと思うんですけれども、うん、こう一機能に特化しちゃってたのが、このチャット GPT の中で言うと、なんか どっちのパターンも、なんか同時に可能性があるっていうんでしょうか。なんかそこを聞いてて感じました。
なるほど。なんかチャットと検索の使い方によって人間の頭の中が変わってくるみたいなことを、まあ言ってるんだと思いますけど。ちなみに、あの、オリオリはどんな使い方を、なんかチームメンバーとかとしてるんですか？
いや、本当に私は、なんか、もっぱらですね、自分が、こう、知ってることだったりとか、なんかちょっとこう、何ですかね。例えば、うちのメンバーで言うと、自分の会社について、あの、聞いてみると、全然違うことを回答してくるので、それ違うよ、みたいな。それは自分がここに勤めてるから違うってわかるよ、みたいなことを返すと、わかりました、私がこうあのもうちょっと調べますみたいなリアクションしてくるっていうところのやり取りを聞いてて、あ、なんかこう話し相手じゃないんですけど、ちょっとした会話の相手みたいなところで楽しんでるみたいなところが今の現状で、まだまだこう部下としてみたいなところのイメージまでは、まあ、私の中では広げきれてなかったですね。
なるほどなるほど、
はい。
まあ、なんかあの結構僕これ使い方として、あるよなと思うのは、例えば、皆さんが企業の中で働いていて、急に社長が、いや、うちの会社、女性リーダーが少ない。女性リーダーを育てるための企画をちょっと考えてくれっていうふうに、まあ皆さんが人事だとして急にこう言われると。で、今までだったら、女性リーダーを育てるためにはっていう、まあ記事を検索したり、もしくはまあお取引先になってる研修会社さんに、実は女性リーダーを育てるっていう研修をしなきゃいけないんですけど、みたいなことを、まあ相談するっていう感じだったんですけど、ここに、一旦自分で、資料をまとめてみるみたいなことっていう時に、チャット GPT が使えるのかもしれないなと思うんですよね。で、ちなみにちょっと今聞いてみたんですよ。女性リーダーを育てるために会社がすべきことは何ですかと、一部読み上げると、女性リーダーを育てるために会社がすべきことはいくつかあります。まず会社は女性の能力を積極的に評価し、プロモーションし、役職に抜擢する必要があります。なるほど。また女性リーダーを育成するための専門的な訓練を提供する必要があります。また女性リーダーが仕事に携わるために必要な援助を提供し、環境を作り出して成功を収めるようにできることを助ける必要がありますと、まあ、さらにってその後深く書いてあるんですけど、これまずなんか3つに分類してあって、1つ目は人事評価の話、
構造化されてますね。
2つ目は研修訓練の話、能力開発の話ですね。3つ目は制度ですね、援助とか環境とか。だからこの3つの方向があるんだなっていうのを一回人間がそこで、解釈していくっていうことなんだと思うんですよ。で、ここで解釈をできることこそが、まあ人間の頭なんだけど、まあ例えばそれをさらに、いや、ちょっとよくわからないから構造化してみたいな、そういうこともできてしまうかもしれないよね。
そうですね。
で、聞いてみましたね。ちょっとよくわからないから構造化してって聞いてみたら、まあ、このことについて少し構造化してくれるみたいなことが、まああるんだと思いますね。今ちょっと構造化してたら、構造化とはこういうことですっていうふうに言っちゃった。あれですけど。
繋がんなかったところですね、そこね。いや、そうですね。なんかこう、解釈の仕方とか、そこからさらにもう一段、いや、自分の会社に置き換えてみたらとかっていう、その思考が、こう、そこに時間を割けるっていうのはすごくいいことですよね。そのベースの情報を調べるのに時間かけてしまうのではなくて、そこから自分たちは どこから着地すべきとか、何ができていて何ができてないのか、どこがこう自分にとっては強みだろうかとか考えられるっていう、そこに時間を割けるのは人間的な生産が増えるっていうことなのかな。
確かにそうです。まあ、まだチャット GPT はなんかこう、比喩的な表現をしてる人がいたんだけど、小学生 まだレベルです、うん、言うて、今度はチャット GPT-4 になると高校生ぐらいまでなりそうなんで、今年さらにまた進化しそうですっていうことが、まああって、まあ今使っててもまだまだいまいちだなって思われることあると思いますけど、まあ日本語でやるよりも英語でやる方がですね、やっぱりデータ量が多いんで、その分賢いっていうか、その答えられることの幅が広いっていうのは僕もやってみて感じたことなんですが、なんか、やっぱこれの系のやることやると人間が考えなくなるとか、新人が努力しなくなるとか、まあ、言い出しそうな感じがあるんですけど、もしそうやって言われたとしたら、お料理なんか、その人事部長とかなんかそういうこう、はい、歴年の方々に何て答えますか？
そうですね。私、人類ってどれだけ過去の、その経験を、その、自分たちの時代に、まあ、持ち込んでというんですかね、きちんとそれを、あった前提で動けるかっていうことがすごく重要だと思って、だからリベラルアーツ学ぶんだよね、みたいに思ってるタイプなので、そこがこう短縮されていくっていうことで、人間がもっと次のステージに行けるっていう意味では、画期的だから使わない方がおかしいっていう感じで答えたいなって思っちゃいますけれども、
うん、
ただ、やっぱりその、出てきた言葉がすごくこう的確に、文章として構成されているので、まあ多分そのまんま発展正解を与えてしまうような組織、上司だったら、まあテストの正解みたいなところで評価しているような会社だったら、いや本当に会社全体が沈没しちゃうだろうなっていうふうに思うので、うん、やはりそれを使うことが前提で、どういう問いを与えるかっていうマネジメント側の力がもっと試される時代になってきてるんだっていうことをなんか伝えたいなって思います。
確かにそうですね。まあ僕だったらそういうふうに言われたら、こういうふうにチャット GPT を使うと社員が勉強しなくなると言ってる上司にはどう反対応したらいいですかってことをチャット GPT に聞くかもしれませんね。多分そういうね、なんていうのかな、クリエイティブな使い方っていうのを発明するのが人間の面白みだと思っていて、こう遊び道具が用意された時に、これってもっとこういう使い方ができるじゃん、これできるじゃんっていうふうになると、
はい、
そう、だから子供に何か遊び道具を与えると全然違う遊び方していくよねって、うん、そこに面白みがあるわけなので、
はい、
まあ、僕は今おりおり言った通り、その型通りの知識とか基準、スタンダード、学びの基準みたいなことを明確に定義している会社にとってみたら、これをすることはなんか自分たちの今の人事評価に対してマイナスに働くって思いがちなんだけど、そもそもまあそういうのを超えてイノベーションを起こしていこうぜっていう会社にとってみたら、まあまあバンバン使ってっていいんじゃないみたいな、今後我々の研修なんかでもどんどんこれ使って楽してくださいみたいなことを、なんかね、社員、会社への提案資料をどれだけ楽して作れるかみたいなことはやってほしいなと思いますけど、
そう思います。なんかもう Excel 使うって、もうリンクで貼っておけば、各社の業績状況とかも、もうどんどんアップデートされていくみたいな記事も今朝見たので、
うん、
なんかいちいちそういうのをこうね、入れたりとか計算とかしてた人たちとかからしても、もう一瞬で今日どうなんだとか、1年前どうだったとか、10年前どうだったまで、できる日がもう来ちゃったんだなっていうことにちょっとワクワクしております。
そうですね、まあ、この力なんだろうっていうふうに思ったんですけど、情報編集力ってことかなって思っていて、まあ、僕なんかは結構昔から知らない言葉とか何か概念があった時に、もうめちゃくちゃこう Google の中で検索キーワード入れながら、たくさんのその記事をバババババって見てて、あ、つまりこういうことねっていうのを把握するっていうのは結構得意で、リサーチみたいな能力なんですけど、なんかそれを、まあ、チャット GPT 使ってもいいし、今まで通りそのいろんな記事を見ながら、自分の頭の中で、こう、いくつかのピースを当てはめて、つまりこういうことねっていうのができるっていうところまでが、まあ、人間のこう考えるとか、まとめるみたいな力なので、それは引き続き必要で、そこからまとめたものをもとに、じゃあ今度月どういう仮説を立てるかとか、うん、いや何がしたいっていうその意思を持つのかみたいなところに、まあ、ステージアップできていくと仕事はどんどん面白くなると思うんですけどね。
そう思いますね、はい、ますます、はい、いろんな情報を入れながら自分の仮説を作れるようになるから、仮説がたくさん出てくるかもしれないし、仮説立てるのが楽しくなってきそうですよね。
ですね。もうぜひ楽をして楽しくっていうカルチャーで皆さん働いていきたいなと思います。
この番組は働くを変える窓を開ける株式会社働き心地研究所と、知恵を広げる知恵を育てる株式会社文殊の知恵の提供でお送りいたしました。